このテープでは、県政だより三三高知2016年12月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報士団が担当します。三三高知の内容は、表紙1ページ、奥四万十博その12、四万十町の一都標沈下橋、ピックアップ1、2ページ、がん検診を受けていますか。ピックアップ2、3ページ、高知県功労者表彰、高知県文化賞、特集4ページ、高知県の子どもたちが夢や志を持って未来を切り開く力を育むために、連載コーナー、2016奥四万十博5ページ、四万十町の奥四万十博クロージングイベントと、豆腐こんにゃく作り体験とおかみさん市おもてなしバイキング。療法広場6ページ、お知らせその1、Uターン就職、その2、あったかパーキング制度、その3、特別計徴金の請求、その4、年末年始の交通安全運動、その5、個人住民税の特別徴収、その6、しらすうなぎの特別採捕、その7、高知県木の文化賞、その8、大韓民国との姉妹交流協定。催しその1、高知企業サロン、その2、高知県がんフォーラム、その3、人権ふれあいフェスタ、その4、新中高一貫教育体験セミナー、その5、12月の高知競馬、相談、若者進路相談会、県その1、旧社監視員、その2、高知県ようやく筆記者の認定、募集その1、春秋叙勲候補者の一般推薦、その2、都市計画区域マスタープランの素案、その3、四万十足摺り無限大チャレンジライドの参加者、講座その1、震災に強い人地域ネットワークづくり講演会、その2、命の電話相談ボランティアの要請、その3、林業就業支援の講習、県立施設のご案内7ページ、牧野植物園その1、クリスマスウィーク、その2、世界観覧展、その3、牧野富太郎の植物図、坂本龍馬記念館その1、薩長同盟150周年記念企画展、野市動物公園その1、動物園のクリスマスデイ、その2、新春餅まき会、芸生天文学習館、天体観測学習会、美術館その1、野田秀樹の舞台、三代目リチャード、その2、高橋コレクション、歴史民族資料館その1、特別展、発掘された日本列島、その2、ミニチュア鏡作り、その3、お正月のイベント、文学館その1、現地物語の企画展、その2、お正月のイベント、高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ9ページ、以上が目次です。12月号の表紙は四万十町の一都標沈下橋です。青々と流れる清流四万十川、そこに架かる沈下橋は欄干もなく、コンクリート造りの武骨な姿ながら、川や周囲の田園風景に溶け込み、この地域ならではの独特の景観を見せてくれます。中でも四万十町の一都標沈下橋は昭和10年の建造で、四万十川に現存する沈下橋としては一番古く、国の有形文化財に指定されています。表紙では、冬空の下、山々に囲まれた中を流れる四万十川と、四万十川に架かる沈下橋を女性が歩く様子を紹介しています。以上で表紙を終わります。
次は、ピックアップその1です。がん検診を受けていますか？住所地以外でもがん検診を受けることができます。高知県内では年間死亡者の4人に1人の割合にあたる 約2500人の方が癌で亡くなられており、死因の第一位となっています。癌は早期発見、早期治療により治癒率が格段に高くなり、早期発見のためには定期的な癌検診の受診が大切です。しかしながら、県内の癌検診の受診率は年々上昇してきているものの、県内の肺がん検診以外の受診率は未だ 50% 未満にとどまっています。このため、県と市町村では県民の皆様により一層がん検診を受けてもらえるよう、受診の勧奨やお住まいの市町村以外でも受診ができる次の2つの取り組みを行っています。取り組みその1、がん検診の受診を呼びかけ。検診対象者への個別通知や個別訪問による受診の呼びかけ。検診後に精密検査が必要と言われた方で、その後、医療機関を受診していない方への受診勧奨など。取り組みその2、がん検診の利便性を向上。お住まいの市町村以外でも受診ができる広域検診を実施。一度に複数のがん検診の受診ができるセット検診の実施日を増やすなど。次に来年1月から3月までに実施する広域検診についてご紹介します。まずは、肺、胃、大腸がんの3種類のがん検診に関する実施日と実施場所について日付の早い順に申し上げます。1月17日火曜日、18日水曜日、19日木曜日、20日金曜日、27日金曜日、28日土曜日、高知市の保健福祉センター。1月30日月曜日、高知市の西部健康福祉センター。2月9日木曜日、高知市の富士グラン高知。2月14日火曜日、16日木曜日、17日金曜日、高知市の保健福祉センター。2月19日日曜日、南国市の保健福祉センター。2月21日火曜日、22日水曜日、24日金曜日、高知市の保健福祉センター。2月27日月曜日、高知市のあじさい会館。3月3日金曜日、室戸市の保健福祉センター安らぎ。3月4日土曜日、5日日曜日、高知市の保健福祉センター。3月6日月曜日、高知市のあじさい会館。3月7日火曜日、高知市の保健福祉センター。次に、肺、胃、大腸、乳、子宮頸がんの5種類のがん検診に関する実施日と実施場所について日付の早い順に申し上げます。1月16日月曜日、高知市の保健福祉センター。1月21日土曜日、福茂市の畑健診センター。1月29日日曜日、南国市の保健福祉センター。1月31日火曜日、高知市の東部健康福祉センター。2月1日水曜日、高知市の県民体育館。2月10日金曜日、高知市の保健福祉センター。2月15日水曜日、高知市の県民体育館。2月18日土曜日、 土佐市の保健福祉センター。2月23日木曜日、四万十町の役場東庁舎。2月25日土曜日、高知市の高知医療センター。2月26日日曜日、宿毛市の畑健診センター。2月28日火曜日、須崎市の保健福祉センター。最後に、乳・子宮頸がんの2種類のがん検診に関する実施日と実施場所について申し上げます。3月1日水曜日、南国市の高知大学お香キャンパス。3月2日木曜日、高知市の高知大学朝倉キャンパス。以上が広域検診の日程です。続いて対象者を申し上げます。肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診は今年4月1日以降に検診を受診していない40歳以上の男女。乳がん検診は昨年4月1日以降に受診、40歳以上の女性。子宮頸がん検診は昨年4月1日以降に受診、20歳以上の女性。なお、対象者の方は、お住まいの市町村以外でもがん検診を受けることができます。また、自己負担額は、お住まいの市町村によって異なります。詳しくは、申し込み時にご確認ください。最後に、申し込み先と申し込み方法を申し上げます。申し込み先は、高知県総合保健協会。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時まで。申し込み方法は次に申し上げる3つの番号のいずれかに検診日の2週間前までに電話にてお申し込みください。電話番号その1、088-831-4351。電話番号その2、088-833-4892。電話番号その3、088-833-4668。なお、通常の市町村検診と申し込み先が異なりますのでご注意ください。申し込みは12月12日月曜日より受付を開始します。それぞれの会場とも定員に達した時点で申し込み締め切りとなりますので、お早めにお申し込みください。以上について詳しいことは、県庁健康対策課電話088-823-9674 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/です。以上でピックアップその1を終わります。次はピックアップその2です。高知県功労者表彰、高知県文化賞。さまざまな分野で県政の発展に尽くされた高知県功労者、文化の向上に顕著な功績のあった文化賞受賞者の皆様の長年の功績をたたえ、11月3日に表彰式を行いました。高知県功労者の表彰を受けられたのは、次の12名と1団体の皆様です。教育、高知市在住、 一般社団法人高知県専修学校各種学校連合会会長宇治原則次さん64歳、商工業高知市在住、元高知県印刷工業組合理事長本山秀一さん73歳、土佐市在住、高知県手すき和紙協同組合理事長大勝義文さん65歳、農林業須崎市の土佐黒潮農業協同組合園芸部平成9年設立、水産業南国市在住、元高知県淡水養殖漁業協同組合代表理事組合長北村光明さん71歳、社会福祉安芸市在住、安芸市民生児童委員協議会理事春田和美さん76歳、室戸市在住、高知県民生委員児童委員協議会連合会副会長北村和彦さん73歳、高知市在住、高知県里親連合会会長藤本忠次さん69歳、保健衛生高知市在住、島本病院院長島本正明さん71歳、上市在住、高知学園短期大学医療衛生学科教授高岡英二さん62歳、高知市在住、久保川病院院長川村明宏さん62歳、災害防除高知市在住、高知市消防団大津分団分団長安松美樹雄さん72歳、江南市在住、江南市野市消防団団長宮本義澄さん67歳、高知県文化賞を受賞されたのは次のお二方です。文学上市在住、伊野睦志さん85歳、書道高知市在住、大野貞夫さん78歳。以上、功労者表彰について詳しいことは県庁人事課電話088-823-9601、文化賞について詳しいことは県庁文化推進課電話088-823-9793までお問い合わせください。以上でピックアップのコーナーを終わります。
次は特集です。高知家の子どもたちが夢や志を持って未来を切り開く力を育むために、全国学力学習状況調査結果から、県では子どもたちが夢に向かって羽ばたき、日本や高知の未来を切り開くための力を育むことを基本理念として、今年3月に高知県教育大綱や第2期高知県教育振興基本計画を策定しました。この基本理念を実現するため、地、特、大、それぞれの目標を設定し、それらの達成に向けて取り組んでいます。地の分野では、小学校の学力は全国上位を維持し、さらに上位を目指す。中学校の学力は全国平均以上に引き上げることを目標として取り組んでいます。また、特の分野では、児童・生徒の自尊感情を育むとともに、社会性・規範意識を高めることで、暴力行為や不登校などの状況を全国平均まで改善し、体の分野では体力・運動能力を小学校は全国上位に、中学校は 全国平均以上に引き上げることを目標に取り組んでいます。今回は9月29日に公表された全国学力・学習状況調査の結果の概要と今後の学力向上に向けた取り組みをご紹介します。なお、全国学力・学習状況調査では全国の小学校6年生と中学校3年生を対象として平成19年度から国語・算数・数学の学力と生活習慣や学習状況などを調査しています。今年は4月19日にすべての公立小中学校で調査が実施されました。まずは県内小中学生の学力の状況です。小学生の学力は調査を開始した平成19年度、国語は全国33位だったのに対して今年度は9位、算数は平成19年度43位だったのに対して今年度は11位でした。国語・算数ともに基礎的な知識の定着度合いを問う A 問題は全国平均を上回っており、基礎的な知識を活用する力を問う B 問題は全国平均とほぼ同等の結果を残しており、小学生の学力は全国的にも高い状況にあります。中学生の学力は国語は平成19年度46位だったのに対して今年度は32位、数学は平成19年度が46位だったのに対して今年度は44位でした。国語・数学ともに未だ全国平均には達していないものの、年々全国平均との差を縮めており、特に本年度は国語・数学ともにここ数年の足踏み状態から脱する兆しが見えます。次に子どもたちの家庭学習の状況です。学校の授業以外に1時間以上勉強していると回答した県内の小学生の割合は全国平均の 62.5% に対して 67.3% と全国平均を上回っており、中学生の割合も全国平均 67.9% に対して 65.4% とおおむね同じです。また、家で自分で計画を立てて勉強していると肯定的に回答した小学生の割合は 61.7% で全国平均と同等であり、中学生も全国平均 48.4% に対して 57.5% と全国平均を上回るなど、小・中学生ともに家庭での学習習慣が全国と比較しても定着しています。次に放課後を利用した補充学習の取り組み状況です。県内では小学校の 61.8%、中学校の 51.4% が放課後を利用した補充学習を週に2回以上実施しており、これは全国平均の3倍以上の割合です。このような取り組みを積み重ね、子どもたち一人一人の学力向上につなげています。以上の通り、小学生の学力は全国上位を維持しており、中学生の学力についても全国平均との差を縮めてきています。しかしながら、小・中学校ともに基礎的な知識を活用する力を問う B 問題に対応する思考力、判断力、表現力などの育成の点ではまだ課題が残っています。今後も引き続き学力の定着と向上を図るために、高知県教育大綱や第2期高知県教育振興基本計画に基づき、次の取り組みを全力で進めていきます。取り組みその1、チーム学校の構築。中学校では縦持ちの仕組みを導入しています。縦持ちは一つの学年の同じ教科を複数の教員が受け持つことであり、日常的に先輩教員が若手教員を指導する環境を作ることにより、特に若手教員の授業力の向上を図ります。 全教職員が学校の目標や課題を共有し、同じ方向に向かって取り組む組織を構築するため、学校経営アドバイザーなどが学校を訪問し、指導助言をしていきます。取り組みその2、教員の指導力の向上と授業改善。教員の授業力を高めるため、県で作成した手引き書などを活用し、教員の指導力向上を図ります。思考力、判断力、表現力などの力を伸ばすため、指導主事の指導助言などにより、児童・生徒が主体的・協働的に学ぶ授業づくりに取り組んでいきます。取り組みその3、児童・生徒の学習機会の充実。厳しい環境にある子どもたちのために、放課後、学習などの勉強する場をさらに増やし、少人数で丁寧な学習支援を受けられる機会を充実させることにより、学力の定着につなげます。県では引き続き、子どもたちが将来に夢を抱き、未来を切り開く力を育成するための教育改革に全力で取り組んでまいります。県民の皆様におかれましても、高知の未来を担う子どもたちの地位、徳、体の向上に向けて、地域や学校の教育活動にご参画くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県教育委員会小中学校課、電話 088-821-4908 までお問い合わせください。ホームページは、http://www.pref.kochi.lg.jp/sohiki/310301です。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー2016奥四万十博です。4月よりスタートした奥四万十博も12月で閉幕。最後となる今回は四万十町で開催されるイベントと体験メニューを紹介します。まずはイベントです。いよいよフィナーレ、2016奥四万十博クロージングイベント。4月から開催されてきた2016奥四万十博のフィナーレを飾るクロージングイベント。メイン会場では奥四万十エリアのグルメやスイーツが大集合。ステージでは神楽をはじめ5つの市や町の郷土芸能の披露などが行われます。また12月16日金曜日から23日金曜日の祝日までをクロージングウィークとして、四万十町久保川地区で食べ歩きや飲み歩きをしてさまざまな飲食店を楽しむグルメイベント「町バル」を実施し、商店街はイルミネーションで飾り付け、奥四万十博のクライマックスを盛り上げます。それでは開催日時と場所についてお伝えします。開催日時は12月23日金曜日祝日の午後1時から6時30分まで。メイン会場は四万十町久保川の旧四万十町庁舎跡地です。以上について詳しいことは2016奥四万十博推進協議会、電話 0889-59-5225 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://okushimanto.jp/です。続いて体験イベントを紹介します。豆腐こんにゃく作り体験とおかみさん市おもてなしバイキング。地域の元気なお母さんの指導のもと、豆腐やこんにゃくの手作り体験。自分で作ると特別おいしく感じるから不思議です。仕上がりまでの待ち時間は道の駅四万十東和の東和食堂で、お母さんたちが地元の食材で作ったおもてなしバイキングを堪能したり、買い物をして楽しめます。なお12月は豆腐作り体験のみ実施し、奥四万十博終了後は月1回こんにゃく作り体験を実施します。 神さん市バイキングは引き続き毎週水曜日と月末の日曜日に行います。以上について詳しいことは、四万十町東川203、おかみさん市直販所、電話0880-28-5010までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://usern.jc.net/okamisan/ です。料金は体験料とバイキングのセットで1人2500円。前の週の土曜日までに予約が必要です。以上で2016奥四万十博のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いてお知らせです。8件あります。その1、安心して高知に U ターン就職するために、県外在住で高知へ U ターンしたい方や、新しい暮らし、仕事を求めて I ターンを希望される方、また退職後のセカンドキャリアをお考えの方は、高知県事業承継人材確保センターに求職登録をしていただくと、これまでの仕事や経験を活かせる就職、転職のサポートが受けられます。また、メルマガ登録をしていただくと、県内の求人情報や最新情報もお届けします。詳しいことは、高知県事業承継人材確保センター、電話088-855-7748までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.soukei-jinzai.jp/にも詳しく掲載しています。その2、高知あったかパーキング制度にご協力お願いします。公共施設や店舗などでの障害者の方などのための駐車場、あったかパーキングを、障害者や高齢者など移動に配慮が必要な方が利用しやすくするために、県では県内共通の利用証を交付しています。県民の皆様には、この駐車場を必要とする方が、優先的に利用できるようご理解とご協力をお願いします。詳しいことは、高知県庁障害保険福祉課、電話088-823-9663までお問い合わせください。その3、特別弔慰金の請求はお済みですか？戦没者などの死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などの受給権者がいない場合に、定められた順番でご遺族の代表の方お一人に、特別弔慰金が支給されます。詳しくは、お住まいの市町村役場援護担当課へご相談ください。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債です。請求期限、平成30年4月2日月曜日。詳しいことは、お住まいの市町村役場の援護担当課、または高知県庁地域福祉政策課、電話088-823-9662までお問い合わせください。その4、年末年始の交通安全運動。 子どもと高齢者の交通事故防止をはじめとする重点目標のもと、県内全域で交通安全運動を実施します。実施期間、12月6日火曜日から15日木曜日と、それぞれの市町村立小学校の3学期始業日から10日間です。詳しいことは、高知県庁県民生活男女共同参画課、電話088-823-9319 までお問い合わせください。その後、個人住民税の特別徴収について、個人住民税の特別徴収とは、事業主が給与を支払う際に、従業員の市町村民税と県民税の住民税を天引きして、市町村へ納める制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、住民税も特別徴収する義務があります。事業主の方は、従業員の給与支払い報告書を市町村へ提出する際などに合わせてお申し出ください。年度途中で勤め先が変わった方も、新しい勤め先の事業主に申し出ることができます。手続きなど詳細はお問い合わせください。詳しいことは、それぞれの市町村の住民税担当課、高知県庁税務課、電話088-823-9307、高知県庁市町村振興課、電話088-823-9316までお問い合わせください。その6、シラスウナギの特別採捕について、シラスウナギを採捕するには、知事の許可が必要です。許可を受けずに採捕すると、漁業調整規則により罰せられます。また、許可を受けた方も、時期、場所、漁具など、定められたことを守って採捕してください。詳しいことは、県漁業管理課、電話088-821-4608までお問い合わせください。その7、第14回高知県木の文化賞を決定。高知県木の文化圏構想の推進において、顕著な功績があった方や団体へ贈られる木の文化賞が決定しました。詳しくはホームページをご覧ください。木造建築物及び木造建造物の部は、南国市の高知県新連会館、四万十市の道の駅よって西土佐、木の文化を実践している人たちの部は、土佐町の鮫浦工房です。詳しいことは、高知県庁林業環境政策課、電話088-821-4586までお問い合わせください。その8、大韓民国との姉妹交流協定締結。大韓民国全羅南道と高知県は、友好交流をさらに進め、共に発展していくため、10月31日に姉妹交流協定を締結しました。詳しいことは、高知県庁国際交流課、電話088-823-9605までお問い合わせください。次は、催し物のお知らせです。5件あります。その1、第3回高知企業サロン。企業や新事業の展開にチャレンジしようとする方や、その取り組みをサポートする方が集う会員対象の高知企業サロンを開催します。先輩起業家による講演や専門家を交えた交流会も実施します。サロンの会員は随時募集しています。日時、 12月17日土曜日午後2時から午後5時まで、場所、高知市英国寺町にあります高知県産学官民連携センターコプラ、対象、企業や事業拡大を目指す方、事業化をサポートしてくれる方などです。参加料無料、申し込み期限12月16日金曜日、申し込み用紙配布場所、高知県庁計画推進課ホームページ、申し込み方法、持参、メール、ファックス、郵送、お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁計画推進課、電話 088-823-9781、ファックス 088-823-9255 です。E メールアドレスは、kigyo@ken.peref.kochi.lg.jp です。その2、第10回高知県がんフォーラム、もっと知ろうがんのこと、パート2をテーマに、県内のがん診療の専門医が、乳がん、子宮頸がん、前立腺がんについて説明する講演や、子宮頸がんを克服されたタレント原千明さんの講演もあります。事前の申し込みは不要です。日時、平成29年1月14日土曜日、午後1時から午後4時まで、場所、県立県民文化ホール、オレンジホール、募集人数1000人、参加料無料、詳しいことは事務局の RKC 高知放送衛進事業部、電話 088-825-4235 までお問い合わせください。なお、受付は平日の午前9時30分から午後5時30分までです。その3、第20回人権ふれあいフェスタ。12月4日から10日は人権週間です。人権問題に関心や理解を深めていただくためのイベントを開催します。催しは上村かなコンサート、それいけアンパンマンショー、人権作文コンテスト表彰式、黒潮太鼓演奏、マスコット愛称発表式、子供たちの歌ダンスショー、盲導犬ふれあいコーナー、バルーンアート、スタンプクイズラリー、子供広場、ご当地グルメの販売などです。日時、12月4日日曜日、午前9時30分から午後3時30分まで、場所、高知市帯屋町にあります高知市中央公園。詳しいことは公益財団法人高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681 までお問い合わせください。その4、第3回新中高一貫教育校体験セミナー。高知県のグローバル教育のリーダー校として国際バカロレアの認定を目指す新しい中高一貫教育校の中学校が平成30年4月に開校します。この中学校は現在の小学5年生からが対象となります。そのために今回国際バカロレアの講師を迎えて模擬授業体験などを実施します。日時、12月23日金曜日祝日、午後2時から午後4時30分まで、場所、高知市本町にあります高知共済会館。 対象、小学5年生とその保護者、または引率者、募集人数、それぞれ30人、参加料無料、申し込み期限12月14日水曜日午後1時まで、申し込み方法、高等学校課ホームページの専用フォームから、詳しいことは県教育委員会高等学校課電話088-821-4542 までお問い合わせください。その後、12月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。12月の開催日は3日土曜日、4日日曜日、10日土曜日、11日日曜日、18日日曜日、20日火曜日、21日水曜日、25日日曜日、30日金曜日、31日土曜日です。12月25日日曜日は重賞競走、高知市長商店第38回金の蔵賞です。12月31日土曜日は重賞競走、グランプリ第47回高知県知事賞です。詳しいことは高知県競馬組合電話088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次は、若者進路相談会のお知らせです。就職や進学に不安を感じている15歳から39歳の方とそのご家族を対象に、個別相談会を実施します。事前の申し込みは不要です。日時、12月10日土曜日午前11時から午後5時まで、場所、高知市丸の内にあります県立図書館、詳しいことは、高知若者サポートステーション、電話088-844-3411までお問い合わせください。次は、試験のお知らせです。2件あります。その1、駐車監視員になりませんか？高知車両の確認事務を行う駐車監視員になるための講習会と、修了講座を実施します。日時、講習は平成29年1月25日水曜日、26日木曜日、両日ともに午前9時から午後5時30分までです。修了講座は平成29年2月2日木曜日午前10時から午前11時までです。場所、高知市丸の内にあります県警察本部講堂。対象、18歳以上の方。募集人数20人。申し込み期間12月1日木曜日から平成29年1月20日金曜日。申し込み用紙配布場所、県警察本部交通指導課。申し込み方法、受講料2万円分の県収入証紙を貼り付けし、持参または筆着での郵送です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-8544、高知市丸の内2丁目 4-30、県警察本部交通部交通指導課駐車対策係、電話088-826-0110です。その2、 高知県要約筆記者認定試験。聴覚に障害のある方のため、会議などの会話を要約し、文字で伝える要約筆記者の認定試験を実施します。日時、平成29年2月19日日曜日、午後1時から午後3時30分まで。場所、高知市朝日町にあります、高知市障害者福祉センター。対象、要約筆記者養成研修を修了した方、または補修講習を受けた登録要約筆記奉仕員。受験料無料、出願期間、12月1日木曜日から12日月曜日。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県庁障害保険福祉課、県内のそれぞれの福祉保健所、高知県聴覚障害者情報センター。募集案内配布期間、11月21日月曜日から12月12日月曜日。出願方法、持参または簡易書き留めでの郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9634 です。次は募集のお知らせです。3件あります。その1、春秋叙勲候補者の一般推薦制度。春秋叙勲候補者にふさわしい方の推薦を随時受け付けています。候補者の要件は、国家または公共に対しておおむね20年以上活動し、功労がある方で、1、70歳以上の方、2、55歳以上の方で、精神的、肉体的に労苦の多い環境において、業務に精励した方、または人目につきにくい分野で多年にわたり業務に精励した方です。推薦方法は、指定の推薦書を内閣府の一般推薦担当窓口まで郵送してください。なお、推薦者は20歳以上の方です。ただし、自分自身や二親等内の親族を推薦することはできません。推薦書配布場所、内閣府ホームページ、または高知県庁人事課。お申し込み先は、郵便番号 100-8914。東京都千代田区永田町 1-6-1 内閣府商訓局総務課一般推薦担当。詳しいことは高知県庁人事課、電話 088-823-9601 までお問い合わせください。その2、都市計画区域マスタープラン素案へのご意見募集。都市計画区域マスタープランとは、約20年後の都市を展望し、都市づくりの基本的な方向性を示したものです。前回の平成16年策定より10年以上経過したことから、5つの素案を取りまとめましたので、県民の皆様のご意見を募集します。また、意見を募集するにあたり、都市計画区域を持つ市や町において、説明会を開催する予定です。詳細はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。募集期間、12月16日金曜日から、平成29年1月20日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県庁都市計画課、指 町役場、都市計画、担当課など、募集案内配布期間、12月1日木曜日から、平成29年1月20日金曜日、応募方法、メール、ファックス、郵送、受信有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁都市計画課、電話 088-823-9846、ファックス 088-823-9349 です。e メールアドレスは、171-701@kenu.perf.co.chi.lg.jp です。その3、四万十足摺無限大チャレンジライド参加者募集。早春の四万十川と太平洋を望みながら走るサイクリング大会を開催します。ファンライドのコースの途中にあるエイドステーションでご当地の料理なども楽しめます。詳しくはお問い合わせください。日時、平成29年3月11日土曜日、12日日曜日。場所、畑地域。詳細は未定です。対象、高校生以上の男女で制限時間内に完走できる方、募集人数800人、申し込み期限平成29年2月28日火曜日、お申し込み、お問い合わせ先は、大会事務局の株式会社総愛、電話、088-846-6703 です。次は講座のお知らせです。3件あります。その1、震災に強い人、地域、ネットワークづくり、講演会。埼玉県男女共同参画推進センターの瀬山のり子さんをお招きして、実際に南海トラフ地震で被災したときに、男性と女性がお互いの立場を理解し、協力して避難所の運営に当たるために、どういったことが必要なのかをお話ししていただきます。日時、12月18日日曜日、午後2時から午後4時まで、開演は午後1時30分です。場所、四万十市立中央公民館。申し込み期限12月8日木曜日。申し込み用紙配布場所。高知県庁南海トラフ地震対策課ホームページ。申し込み方法メール、ファックス、郵送。募集人数300人。受講料無料。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号。780-0870、高知市本町3丁目 3-39、株式会社 RKC プロダクション、電話 088-822-0023、ファックス 088-872-0896 です。e メールアドレスは、shinsai@rkc-pro.co.jp です。その2、命の電話相談ボランティア養成講座。助けと励ましを求める方からの電話を受け、その一人一人に寄り添う相談員を養成するための講座です。講座開催日は平成29年4月から平成30年3月の毎週土曜日午後2時から午後4時30分までです。場所、高知市内を予定しています。対象、20歳以上の方、 募集人数50人、受講料25,000円、申し込み期限平成29年1月31日火曜日、申し込み用紙配布場所、高知いのちの電話協会に返信用82円切手を同封して郵送で請求してください。また、高知いのちの電話協会のホームページより申し込み用紙をダウンロードすることもできます。申し込み方法、郵送、返信有効です。お申し込み先は、郵便番号 780-0870、高知本町郵便局、書箱5号、高知いのちの電話協会、電話088-824-5002 です。詳しいことは、高知県庁障害保険福祉課、電話088-823-9669までお問い合わせください。また、ホームページ http://kinochi.sakura.ne.jp/ にも詳しく掲載しています。その3、林業就業支援講習。林業への就業希望者を対象に、林業に関する基礎的な学習と実地講習、林業関係施設の見学を行う体験教室を開催します。また、森林組合や林業会社による個別面談、林業関係団体による就業支援相談も実施します。体験教室は日時、平成29年1月18日水曜日から21日土曜日、それぞれの日ともに午前9時から午後5時までです。なお、最終日のみ正午までです。場所、香美市土佐山田町大平にあります、県立森林研修センター研修館、受講料無料、申し込み方法、電話、なお、体験教室のみ1月6日金曜日までです。面談・相談会は、日時、平成29年1月21日土曜日、午後1時30分から午後4時30分まで、場所、高知市本町にあります、高知商工会館、参加料無料、申し込み方法不要、お申し込み・お問い合わせ先は、高知県林業労働力確保支援センター、電話088-757-0366です。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市調査者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。12月号は7施設ご紹介します。案内1、牧野植物園。イベント3件をお知らせします。イベント1、クリスマスウィーク。 開催日12月3日土曜日から25日日曜日。植物園ならではのクリスマスツリーが登場。会期中には植物素材のハンドメイド教室などもあります。イベントに、世界観覧展、開催日12月11日日曜日まで、土佐観覧をはじめ、中国や台湾などの観覧を展示、会期中の週末には音楽演奏やお茶を楽しむ催しもあります。イベント3、企画展、牧野富太郎の植物図、開催日、平成29年1月9日月曜日祝日まで。牧野植物園の住所をお伝えします。高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料720円、休園日12月27日から平成29年1月1日。案内に、坂本龍馬記念館、薩長同盟150年記念、再建賞、薩長同盟展、開催日、平成29年1月6日、金曜日まで、薩長同盟成立までの流れや研究史を振り返ります。坂本龍馬記念館の住所をお伝えします。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料500円。年末年始も開館。なお、新館建設リニューアル工事のため、平成29年4月から約1年間休館。再開は平成30年春の予定です。案内3、野市動物公園。イベント2件をお知らせします。イベント1、動物園のクリスマスデー。その1、2017年オリジナルカレンダープレゼント。開催日、12月18日日曜日、25日日曜日、それぞれの日とも午前9時30分から、募集人数、それぞれの日とも先着100人。その2、サンタとトナカイからのプレゼント。開催日、12月25日日曜日、午前9時30分から入り口ゲートで整理券配布。引き換えは午前11時から11時30分。対象、小学生以下の子供さん。募集人数先着200人。その3、動物たちにクリスマスケーキプレゼント。開催日12月25日日曜日午後1時から。イベント2、新春もちまき会。開催日平成29年1月2日月曜日祝日3日火曜日。それぞれの日とも午後1時から。新年を祝う餅まき会を開催。小学生未満には、餅まき会後に餅とお菓子を配布。それぞれの日とも先着200人。野市動物公園の住所をお伝えします。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日12月5日、12日、19日、12月26日から平成29年1月1日。案内4、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催日12月 10日土曜日、11日日曜日、13日火曜日、24日土曜日、それぞれの日とも午後6時から午後8時まで。水星や双子座流星群に注目。参加料無料。募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話にて前日まで受け付けています。京成天文学習館の住所をお伝えします。秋郡京成村和敷港 4668-1 連絡先、高知県文教協会、電話 088-824-5451、 休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。案内後、美術館、イベント2件をお知らせします。イベント1、日本、シンガポール、インドネシア、国際共同制作3代目リチャード。開催日、12月14日水曜日、開演午後7時。リチャード3世を描いたシェイクスピアの代表作を再構築した野田秀樹の傑作、歌舞伎の中村壱太郎、狂言の茂山道次をはじめ、シンガポールなどの個性豊かな俳優が出演。入館料、前売り2000円、大学生以下1000円、当日2500円、大学生以下1500円。イベント2、高橋コレクション、マインドフルネス2016。開催日、平成29年1月22日日曜日まで。現代美術作品コレクター、高橋龍太郎氏のコレクションから、草間彌生や奈良義朝などの代表作を展示。入館料前売り900円、当日1100円。大学生800円。美術館の住所をお伝えします。高知市高須 353-2 電話 088-866-8000 観覧料一般360円、大学生250円、休館日12月27日から平成29年1月1日。案内6、歴史民族資料館、イベント3件をお知らせします。イベント1、特別展、発掘された日本列島2016、新発見考古速報。開催日12月18日日曜日まで。全国の遺跡発掘調査の成果を紹介する巡回展、旧石器時代から明治時代までの出土品約750点を展示します。イベント2、ワクワクワーク、ミニチュア鏡を作ってみよう。開催日12月11日日曜日、午前10時から12時。参加料500円。対象、小学生から一般。募集人数、先着15人。申し込み方法、電話でお願いします。イベント3、歴民のお正月。開催日、平成29年1月2日、月曜日、祝日。開催時間、午前9時から午後4時30分。えとの鳥の玩具を展示するコーナー展や、駒回しの実演など、お正月イベントが盛りだくさん。歴史民族資料館の住所をお伝えします。南国市御甲町八幡 1099-1 電話 088-862-2211 入館料510円。休館日12月19日から23日、 12月27日から平成29年1月1日。案内7、文学館、イベント2件をお知らせします。イベント1、源氏物語展雅の GNA、開催日平成29年1月9日、月曜日祝日まで、源氏物語の世界を格上の魅力と和歌を中心に紹介。イベント2、お正月イベント開催。開催日平成29年1月2日、月曜日祝日、3日火曜日、開催時間午前10時から午後4時、源氏物語展に関連して、千代紙などで踏み子を作ります。事前の申し込みは不要。ただし、観覧チケットが必要です。文学館の住所をお伝えします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料500円、常設展も含みます。休館日12月27日から平成29年1月1日。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から10月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は72万1092人。前の月に比べ420人の減少です。そのうち男性は33万9159人、前の月に比べ143人の減少です。女性は38万1933人、前の月に比べ277人の減少です。世帯数は31万8900世帯、前の月に比べ128世帯の減少です。